耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1390回4月30日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん姿勢は歪んでいないでしょうか。こうやって聞くとですね、歪んでるよと自覚がある方、また歪んでないと自覚がない方、おそらくね、歪んでないという自覚がある方っていうか自覚がない方が多いと思うんですけど、結構日本人って姿勢が歪んでることが多いんだそうです。僕もですね、今回の本紹介するにあたって自分の姿勢歪んでるかなと思っていろいろ調べてみたんですけども、自分では歪んでないと思ってたんですけれども、この著者さんが言うですね、こういう人は歪んでますっていう項目に結構当てはまったりしたんですね。今回紹介するのはエコウォークで歪みリセットという、ウォーキングを通じてその骨格やその体の歪みを矯正しようみたいなお話なんですが、この著者さんがですね、昨日4月29日テレビ東京系のたけしの日本の見方に出演されていたので、もしかしたら見た方もいるかもしれません。一体どんな本なのか紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は生産性出版より出ております谷英子著、エコウォークで歪みリセットという本です。著者の谷英子さんは骨格矯正の専門クリニックで骨格姿勢インストラクターを務めていた方ですね。10年以上の経験をもとに体の歪みの改善から独自のウォーキングメソッド、骨盤ウォーキングというのを考案しまして、骨盤を意識した正しい姿勢で歩くウォーキング指導や、骨の並びを正して理想のプロモーションを作り出す骨格エクササイズ、また生活習慣病予防の指導を得意とされています。で、現在は表参道を拠点にウォーキング教室を開催するほか、女優さん、モデルさん、スポーツ選手などのパーソナルトレーナーとしても活躍されてますね。その他イベント、セミナー、テレビ、雑誌などメディアでも幅広く活躍されてます。で、今回は、その谷英子さんを迎えてですね、どんな本なのか聞いていこうと思います。というわけで本日はエコウォークで歪みリセットの著者である谷英子さんをスタジオにお招きしてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。谷英子さん、肩書きがですね、骨格姿勢インストラクターとあるんですけれども、
はい、
ちなみに今までどういうバックボーンを経てこの職業というか、インストラクターの職に就いたんでしょうか。
はい。私の場合はですね、体の歪みを改善する、骨格矯正のクリニックで、
はい、
日常の生活習慣ですね、歪みの原因となる、姿勢や歩き方の指導を長年しておりまして、
はい、
10年以上になりますかね。
おお。
はい。
ってことは、いわゆるその、整体師とか
カイロプラクティック。カイロプラクティックに近いですね。はい。
施術はされてなかったんですよね。
私は施術者ではなく、そういった原因となる、姿勢を正す、そういったノウハウを皆さんの方に、教えてるというお仕事を、してきたのが、ベースになってますね。
なるほど。
そこで解剖学とか、運動学とか運動生理学とかっていうものを学んで、そういったものをお伝えしてきた、はい、お仕事になります。
なるほど、
はい。
で、その後ですね、僕の方から言ってしまいますけども、エコウォークっていう、今そのメソッドになってますけれども、ご自分の名前を入れた、
はい、
教室をして、独立をされて、今現在はそのフリーランスとして、多くの方、パーソナルでもグループでも、
はい、
このエコウォークおよびその骨格姿勢の矯正およびこういうふうに、
そうですね、ウォーキングインストラクターと骨格姿勢インストラクターとして、はい、お仕事させていただいてます。
はい。スポーツ選手とかモデルさんでもやっぱパーソナルで やられてる方がいるんですよね。
そうですね、人前にやっぱり見られるというご商売の方から、体を使ったそういうスポーツ選手とか舞台俳優さんとか、あとはもう一般の OL さん、主婦の方まで、はい、男女関係なく教えて、はい、指導させていただいてます。
なるほど、
はい。
骨格の歪みとか骨盤の歪みおよび体の歪みっていうのは、今までも何冊か本でご紹介して、やっぱりその日本人だけじゃなく、人類結構歪んでるものだと、
はい、
いろんな人が言ってるんですけれども、
はい、
主にこの谷さんの本およびその谷さんのそのエコウォークでは、どういう点に注目されて、この体の歪みっていうのを直していくんでしょうか。
そうですね、やっぱり歩き方って、モデルさんがやってらっしゃったりダンスの先生がやってらっしゃったりって、今お教室もポツポツ出てきてるんですけれども、
はい、
私の場合はもう日常の歩きの質を高めるっていう、当たり前のように日々皆さんが歩かれている、その歩きの質を高めるためのレッスンっていうのが、 普通が特徴と言ったら変ですけども。
ああ、なるほど。
それをモデルウォーキングとか、歩くエクササイズとか、はい、そういうあのものではなく、はい、日常の当たり前にしている姿勢と歩きを正す、やり方、
はい。
それをやはり、今までの、経験からですね、体の歪みに着目して、歪み改善から、行うというのが特徴ですね。
なるほど。体の歪みと、まあ、いうふうに言われてですね、今、リスナーさんの中でも、いや、自分はそんなに歪んでないぞと思ってる方も多いと思うんです、
はい。
まあ、僕も実は結構人から姿勢がいいねと言われて、そんな歪んでないと思ってたんですけれども、
はい、
これ意外とやっぱり歪んでる人多いんですよね。
そうですね。なんとなく歪んでるかもしれないけど、実際にどこが歪んでるかわからないとか、
はい、
今、矢島さんがおっしゃったように、その歪んでること自体気づいてない人っていうのは非常に多いですよね。
一般の方は、まあ、なかなかその指導してくれるインストラクターとかのところに行かないと思うんですけど、一般の方が自分が歪んでるって分かりやすいサインみたいなものってありますか？
そうですね、歪みのサインとしてはまず大きいのがやっぱり靴底の減りですかね。
あ、
どうですか？
僕はね、左足の外側がすり減ってまして、これは何なんですかってさっき先生に聞いたんですよ。そしたら、それは外側に重心がいってて、矢島さんちょっと O脚になってませんかと。
そうですね、男性の人はね、やっぱりね、はい、結構 O脚の人多いですね。
ああ、なるほど。じゃあ一方で女性は？
女性はですね、まあ、タイトスカートとか、例えば、通勤途中に歩いているとスリットがこんなところに来てしまったってことで結構スカートが回る人とかあとは上半身の歪みで言うとペンダントヘッドとか結構ですね、無意識にペンダントヘッドの位置を直してる女性って結構多いんですよ。
あ、つまり普通に歩いたり普通に生活していると、
そう、寄ってきちゃう、左か右どっちかに。
あ、なるほど。
それをいつも寄ってるのは分かって戻してるんだけれども、それが体の歪みっていうことにあまり気づいてない人が多いんですね。 あとはやっぱり今から春先になって薄着になりますでしょ、
はい、
そういう時に、重ね着しているそのお洋服の見え方が左右で違う、見えてる配分が右と左で全然違う人っていうのもいるんです、ね、
ああ、ちょっとカーディガンみたいな羽織った時に、例えばその、そうですね、左に歪んでたらどうでしょう、左側のブラウスが多く見えるとか、
そうですね、まあ体のねじれっていうことであるので、はい、そのねじれてる側の方に引っ張られてしまうので。
あ、なるほど、
ええ、
はい、そうか、僕も結構それはちょっとあって、よく左側が、まあ、重ね着とかはして、コート着た時も冬場でもそうなんですけど、ちょっとやっぱ左側が開くことが多くて、僕はてっきりなで方が何かが原因だと思ったんですけども、それもやっぱり歪んでると。
そうですね、
左側、
はい、体の歪みのサインだと思いますよ、
はい
はい、
でそういったその歪みのサインっていうのを、まあ、例えばこれ聞いてる、ね、リスナーの皆さんも、
はい、
一番いいのはそのエコボークの教室もそうなんですけど、デジカメでご自分の写真を、まあ、客観的に撮ってもらって、
はい、
まあ、真っすぐ立ったつもりでぜひ撮ってもらってください。真っすぐ立ってませんから。
そうですね、
はい、特に僕もさっき指定されたんですけれども、指先が揃ってない。
そうなんですよ、まっすぐ自分で立ってるつもりでも、はい、立ってくださいっていうと、気をつけして脇線のところにね、まあ、パンツの脇線のあたり中指が来るように自然に手を下ろすと、指2本分ぐらいはやっぱり位置がずれてる人が多いですね。
そうなんですよね。だから前さっき歪みのサイン言いましたけど、はい、それを見つけた上で、本当にちょっと直したいと思った人は、今すぐ窓か鏡に映った自分を見てみてください。
そうです、
無意識で、
はい、
絶対左肩が下がってるとか右肩が上がってるとかあると思います。
はいはい、
で、そういった歪みを見つけた後、この歪みを直そうというお話になっていくと思うんですが、
はい、
これはそうですね、谷さんの場合はまずどういうところから着手していくんでしょうか？
そうですね、やはりやっぱりある日交通事故であっていきなり歪んでしまったっていうわけではないですよね。
あ、
やっぱり日常のそういった、長時間同じ姿勢でいる、片足体重で立つとか、
はい、
足を組んで座る、
はい、
いろんなそういった姿勢歩き方によって徐々にその歪みというのが出てるわけですから、
はい、
一つはやはり NG 姿勢に気をつけることですね。
NG 姿勢、
はい、
やってはいけない姿勢
だよな、やってはいけない姿勢、まあ、日頃の姿勢にとにかく気をつけるっていうことが一つですね、はいはい、あと二つ目は正しい、姿勢歩き方の形を知るっていうこと、この2つを一応教室ではですね、皆さんに、お話していることですね、
はい、でこの本の内容としては、はい、基本的にはその谷さんがですね、まあ、エコウォークという名前で教室をされていますけども、うん、はい、そちらのまあレッスンの内容をそのまま本にした形なんですか？
そうです、もうそのまま の, 全6回をだいたい、ワンクールで、
はい、
お教えしてるんですけども、そのレッスンの流れを、そのまま本にして DVD もつけて、はい、
で僕のおすすめとしてはですね、まあ、さっき僕も やらせてもらったんですけども、
はい、
骨格メソッドという、はい、まあ、あの縦軸のクロスバランス、横軸のクロスバランス、そしてまあ最後のウォーキングで、はい、まあ、正しい姿勢を身につけようというものがあります、はい、これがなかなか言葉でお伝えするのは難しいんですけども、これを僕がやってですね、あの体の重心をまず中心に集めて、
う
ん、縦にこうまっすぐ立つという、それを最初やらせてもらったんですよ、でこれは結構あの役者のレッスンとかで、あの正中線を意識しろとか下半身をとか言われたんで、
はいはい、
そこそこなんか、あ、こんな感じかなってできて、ちょっと先生にも褒めてもらったんですけども、横軸です、僕は上半身の重心を高く引き上げ、
体感できました結構、
はい、僕結構あの猫背というよりはなんか歯止めでこう結構反り勝ちだったので、そこも伸びてるだろうと思ったんですけど、さっきこうね腕をグッと上げて、それでこう息を吸うはーって吐いた後、手を元に戻したら先生がこれで視線がちょっと高くなるんですってディレクターに言ってましたけど、なってるわーと思って自分で。
そうなんです、このクロスバランスは本当にあの誰でも、年齢や、性別に関係なくできる美姿勢を作る方法なんですけれども、結構これをするとですね、自分の、まあ、姿勢がいかに悪かったかっていうのをですね、実感同時にできるんですよね、
はい、ちょっとねやっぱり言葉だけで伝えるのが難しいので、本当はね本の50ページからあのそちらの写真合わせて読んでほしいんですけども、
はい、
まあ見た目の印象で言うとちょっと大仰な背伸びと思っていただければまあこう背伸びの運動を
そうですね、
はい、それでこれがいいところは、例えばその男性の方が講演会とかで、うん、まあ、あの講演される方とか、うん、ミーティングで前で発表する方とかプレゼンする方とかが、
はい、
ちょっとクライアントの前に出る前に、
そうですね、
舞台袖とかでちょっとギュッとこれを
即席で姿勢をビシッと決める、はい、コツですね。
そうするとおそらく壇上に歩くまでのウォーキングがかなり颯爽とした感じになると、
はい、これ私がその教えてるウォーキングの基本の、姿勢になるので、
うんうんうん、
このクロスバランスをやってから歩いていきましょうという基本姿勢がこれに当たるんですね。
なるほど、
はい、
ウォーキングの方も結構重要なポイントだと思うんですけど。
そうですね、私の場合は先ほど伝えた姿勢の骨格メソッドのクロスバランスと、
はい、
あとはウォーキングの骨格メソッドとして骨盤ウォーキングといって、
骨盤ウォーキング、
はい、名前で、歩き方を提唱してるんですけども、うんうんうん、日本人に多い、まあ、一概には言えないんですが、日本人の多くの人って足で歩いてしまってるんですね。
足で歩いてしまって
る、足で歩いてる、膝下でテケテケテケっていうイメージ、なんとなくその腰が引けて足だけで歩いている。
ははは、
それに対して欧米人の多くの人って腰を使って歩く、
腰を使って歩いている、
足で歩くのと腰を使って歩くのっていうことで、うんうん、かなり見た目にも違うんですね。
おー、なるほど。
で私の場合はですね、まあ、この原因としてはやはり、まあ、文化の違いですとか、
うんうんうん、
あるいはその筋肉の太さとか、そういった、骨格や筋肉から生活あの文化の風習まで、関係してるんですけれども、今は靴を履いた、洋式の歩き方を皆さんしてるわけですよね、私たち日本人も、
ね、
はい、
特に女性なんかはハイヒールとか履くこともありますからね。
やっぱりヒールで正しく歩けてない人が多すぎなんですね。
なるほど。
それを、足で歩いてしまってるから、せっかくダイエットのために歩こうっていう方も不必要に関節を痛めてしまったり、
うんうん、
偏ったところにお肉がついてしまう、
うんうんうん、
これは非常に残念ですよね、
はい、
で、骨盤ウォーキングのメリットっていうのは3つあって、
はい、
腰を使って歩くことによってセルフ矯正効果、体の歪みを正していくことができる、
うん、はい、
そして2つ目はダイエット効果。
ダイエット効果、
腰を使って正しい姿勢をキープしながら歩くのでかなりシェイプされますね。
うん、なるほど。
あと3つ目は見た目が、いい足長効果、うん、
はい、
同じ身長の人でも、骨盤まで腰まで足ということなので、かなり見た目にかっこよく足がスマートに、
うん、
見える歩き方っていうのがこの骨盤ウォーキングの特徴です。
うん、なるほど。で次の質問なんですけども、
はい、
今回出されたこのエコウォークで歪みリセットという本は、まあ、表紙も結構ピンクですし、
はい、
キャッチコピーなんかも結構女性に向けたものが多くて、
ま
あ、本全体としてはおそらく女性を意識して、まあ、
そうですね、本見た感じだと、女性向けに、
思うんですけども、今回は作ってあると、まあ、新刊ラジオのリスナーさん結構男性も多いので、はい、まあ、僕自身が男性ということもあって、
はい、
だから先ほど打ち合わせを兼ねて全て先生にはその男性のお話はまた別に教えてもらったんですけれども、女性と男性ってやっぱり骨格の歪み方って変わってくるものなんですか？
そうですね、基本的なその骨格と筋肉のバランスが崩れて歪みになるっていう流れは同じなんですけども、
はい、
やっぱりですね、一番特徴的なのは骨盤ですかね。骨盤の歪み、
うんうん、
骨盤って、まあ、最近ここ数年はいろいろと雑誌やテレビでもあの取り上げられてるんで皆さんもイメージ しやすいと思うんですけども、あの土台の骨格の要の部分なんですよね、
うんうん、
上半身と下半身を連結させてる部分、
はい、
そこの歪みがまず男女がですね骨盤の形状が違う
ですね。で
特に女性はやっぱり妊娠出産の働きのために非常にその接着剤での役目である靭帯が柔軟にできてるんですね。なので長時間椅子に座ったりしているとその骨盤の開き、どんどん骨盤が開いてきて腰回りから太ももの外に肉がついてきてで、まあ、結果的に体重がそんなに、3キロ5キロ増えたわけじゃないのに去年履けてたスカートやパンツが引っかかって履けないと、
は
あ、いわゆるまあ下半身太りに、うんうん、なってくるっていうのがまあ女性の歪みの特徴。
なるほど。
それに対して、同じ生活習慣で、デスクワークとか、長時間の姿勢でいうと男性の場合は O脚なんですね。骨盤がそんなに歪まない分ですね、
はい、
やはり足の下肢の方の歪みに出てきて、
うんうん、
男性は非常に O脚の人が圧倒的に多いと。
確かに、まあ、僕もちょっと O脚に近いところはあるので、足が太いからだろうと思ったんですけども、それがやっぱりその座り仕事によって筋肉のつき方が変になるっていう感
じなんですかね。そうですね。あとはあのそのまっすぐ立ててるかっていう最初のその一番冒頭の、
はい、
ことに戻るんですけども、やはりまっすぐ立ててない、
まっすぐ立ててない
外側の小指側の方、親指よりか小指側で言うと、
うんうんうん、
小指側の方に体重をかけて立ってませんかっていう部分としてあるんですね。
わかりますね。それもやってしまいます、はい、僕多分普段意識せずに小指側だと思うんですけど、うん、ちょっと変な話なんであのカットしてもいいんですけど、うん、聞いてほしいんですけど、うん、電車の中って結構揺れるじゃないですか、うん、あの時僕結構親指を意識して立ってることが多いんですけど、うん、なぜかというとなんか内側から外側に向けてちょっと力入れると、うん、ちょっと多少油圧いてもなんかあんま転ばない気がして、
うんうん、
あれって何か関係ありますかね。
そうですね、うん、重心的にあのよく女の子に言うのが、
はい、
その電車の中でもうつらうつらしてると股がぐわーっと開いちゃう危ないなって思う人っていませんか？
いますね、
はい、
あの例えば前とかでねちょっと疲れたをあの女の子ビジネスワードとか、ね、
ミニスカート履いててハッと
ガーッと開いてきちゃったら、
ね、目の前に周りにいる人たちの方がハッとするような状況の人ってたまに電車の中でも見かけるんですけども、あれがまさにやっぱりその小指側の方ばっかりで立つことによって太ももの外側の支配力が強くなっちゃってるんですね。
あ、なるほど。
で内側の内転筋の方がもう衰えてきて、
うん、
その支配力が完全にその偏ってくると。
まあ、簡単に言うと足を開かせようとする筋肉と足を閉じさせようという筋肉で
パワーバランスが完璧に偏ってきちゃう。
なるほど、
うん、でそれの慣れの果てがまあ足の歪みとして O脚っていうことになってくるんですけども、
うんうんうん、
なのでそういった時にちょっと立ち方的あの足を揃えてる時に今言ったように親指側の方で立つ意識をするっていうだけでもすごく改善にはいいですよ、はい、
あなるほど、
うん、
そうか。逆なんですけど、うちの妹は生まれた時からすっごい内股で、うん、まあ、いわゆる X 脚という、うん、これはこれでやっぱりなんか歪みすぎてまずいってことはあるんですか？
そうですね、やっぱり内股になることによって重心が下がるので、
うんうん、
でっちり反り腰でハイヒール履いて歩いてるような
当てはまる
はい、多分そういうあのことが多いと思います。
はい、わかりました、まあ、というわけでですね、あの一応女性向けに書かれている本ではあるんですけども、先ほど僕が言いましたあの骨格メソッド、あ、骨格メソッドとかその基礎的な事項というのは男性にも十分使えますし、
はい、
まあ、何よりもその男性の方が人に見られる仕事に就くことは多いかなと思うんですね。
そうですね、女性営業とかね、
営業とかそういう意味では、で女性は当然無意識の見られるのでぜひ読んでほしいと思うんですけども、
はい、
はい、まあ、ぜひ男女関わりなく、まあ、特に今回は女性の方にお勧めしたいと思いますが、では著者である谷さんの方からですね、リスナーさんに向けてメッセージを一言お願いします。
はい、 っぱり正当歩き方っていうのはですね、もう本当に毎日生活している中でですね、無意識のうちに皆さんやってられることだと思います。それを、今のように見られることをちょっとだけ意識するだけでですね、姿勢や歩きのを高めることができるということですので、ぜひ、こちらの方も参考にしていただいて、日常の姿勢と歩きを高めて、自分をバージョンアップさせていただきたいと思います。
はい、というわけで本日はゲストの、谷英子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エイコウォークで歪みリセット、谷英子著、生産性出版より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。ウォーキングというのが、最終的にこの、エイコウォークっていうぐらいですから、大きなメソッドになってくるわけなんですけど、このウォーキング本当にね、きちんとやるとすごい綺麗な姿勢で颯爽と歩けるみたいです。僕もちょろっとやってみたんですけど、結構ね、僕ちょっと自分で鏡で見れなかったんですけども、矢島さんそれ結構いい歩き方ですよっていう風に、ディレクターにも言われましたし、著者さんにも言われました。というわけでですね、このウォーキング、エクササイズとして取り入れるだけじゃなくて、日常生活でも意識してできるようになるとだいぶ違うんじゃないでしょうか。例えば営業の方がね、先方の会社に行くとき、颯爽と歩いているとだいぶその自信も違うし、できる男、できる女っていう風に見られるかもしれません。またね、普通に見た目、恋愛とかでもですね、やっぱ姿勢の正しい男性、女性というのはモテるそうですから、ぜひこれ日常生活に取り入れるべく練習してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。